そんない雑貨店。はい、今週も始まりました、そんない雑貨店。
はい、
この番組は私雑貨店店長の和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんという番組です。
はい、
お送りいたしますのは和田と
下平です。
下平さん、いらっしゃいませ。
いらっしゃいました、
下平さん。
はい、
僕最近チラッと見て気づいちゃったんですけど、
うん、
このそんない雑貨店割と好評です。
はい、なんとなく感じてました。
感じてましたか。
はい、
iTunes ってランキング出るんですね。
うんうん、
あれでベスト10に入っていたり、
うん、びっくりですよ
ね。何がどうしたっていう、なんかもう病んじゃった人がいっぱい何度も何度も同じものをダウンロードしてるんじゃないかっていうぐらいどうしたっていうぐらいね。
はい、
もう本当にありがたいお話で。
はい、ありがたいですね、本当に、ね。うん、
でメールもねたくさんいただいてるんですよね。
そうですね。はい、
まだ始まって1ヶ月だというのに。
はい、
このそんない雑貨店は僕が店長やっていて、下平さんが常連のお客さんっていう体でやってますけども、
うん、
もうメールくださる方々もねお客様と僕は思ってますので、
うんうん、
下平さんのお友達お客さんがいっぱいご来店いただいてると。
はい、いっぱいお連れしましたよ。
もうありがたいというわけで、下平さん、お連れの方々の今回お名前だけでもね、
はい、
紹介できればと思ってますんで。
はい、ご紹介しましょう。
お願いします。
はい、今月来店していただきましたのはキムチさん、マグロさん、ソロバンさん、ケリーさん、山の中の管理人さん、ラジオ大好きおばあちゃんさん、ふみさんさん、ハッピーデーさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう今後もねどんどんどんどん来ていただいて、
うん、
本当に常連になっててください。
はい、
さあそんなわけでございまして、
うん、
本日行っていくお話なんですが、
はい、
今日ですね配信日当日に聞いていただいている方は今日が3月の2日です。
はい、
ということは翌日3月3日は、
うん、
ひな祭りの日なんですね。
はい、
というわけでなんとタイムリーに、
うん、
ひな祭りのお話を本日はしてみたいと思います。
はい、
それでは本日もそんない雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんない雑貨店。それでは下平さん、
はい、
本日ひな祭りのお話ということで、
うん、
ちょっとまずはですね歴史を遡ってみたいんですが、
うん、
ひな祭りっていつぐらいから始まったかって言いますと、
はい、
だいたい平安時代にまで遡れるんです。
おお、
やはり日本の祭りは歴史がありますね。
歴史がありますね。
ね、うん、山崎春のパン祭りもね随分な歴史がありますが。
そうですね結構お世話になってますよ。
あ、そうなんですか。白いお皿がいっぱいありますか。
はい、壊れちゃったのもありますけど、何枚かは。
どう、そんなに壊れてもまだ大丈夫なほどに。
いえいえいえ。まあ、そんなに多くはないですけどね。はい。
山崎春のパン祭りよりはるかに、古い歴史を持つひな祭りですよ。
うん、はい。
で、平安時代にですね、髪を人型に、人間の形に切り抜いたものを、川に流して、うん、一緒に、その人の災いも流してしまうという流しびなっていう行事があったんですね。
はい。
これと貴族の間で、うん、特に女の子が人形遊び、これをですね、うん、ひいな遊びと言っていたんですが、
うん、
この流しびなとひいな遊びが合わさってひな祭りになったと言われてます。
へー。
で、元はですね、今はひな祭りって女の子のお祭りですけども、もともとは男女の区別がなかったんですって。で、端午の節句っていうのも5月にありますよね。
ありますね。
こちらがですね、男の子の立身出世を願うものになっていって、じゃあ、 春の3月のひな祭りは女の子の祭りにしようっていう風にして女の子向けに特化していたと、
うん、
こういう歴史があるそうなんですね。でやっぱり女の子ってどうでしょう、人にもよるのかもしれないけど結婚式って人生の大きな舞台じゃないですか。
はい。
でそれに憧れっていうのもあるそうなので、もともとはひな祭りのあの飾り、ひな壇の飾りっていうのは天皇の婚礼の儀を模したものなんだそうです。
へえ。
じゃあここで下平さんに問題ですよ。
はい。
足し算の問題です。
うん。
まあ今はねひな祭りのひな壇ってちっちゃいものもありますけども、まあ、古典的なものって七段飾りとかありましたね、はい、
うんうん。
じゃあ一番上から下まで登場人物合計何人？これやられると焦りますよね。
ですね、多分
はい
17。
僕の計算より2人多いんですが、どこから来ました？ちょっと上から行ってみましょうか。
はい。
一番上誰がいます？
うん、お代理様とお雛様ですよ。
はい、2人ですね。
はい。
その下には
右大臣左大臣いますね。
右大臣左大臣がいて、そして
三人官女がいますよね。
三人官女がいて、これで7人になりましたね。
はい。
さらに
五人林ですよね。
五人林がいますね。12人になりました。そして
あれ
あと5人付け加えなくちゃいけませんけれども
あれ計算間違えた
割とね順番も今グズグズでしたけれども
はい。
じゃあちょっと、ま、これ絶対っていうわけではないんですけども、うんうん、古典的なのは大体こうだよっていうのを上から言ってみたいと思います。
はい。
まず一番上にお代理様とお雛様、
はい、
そしてその下に三人官女、
うん、
で三段目に五人林、
はい、
でその下に右大臣左大臣、でその下に市長というのが三人いて、
はい、
上から23523で15人のはずですもしかしたらね、下平さんのお家で飾っていたのはそこにもう二人弁慶と義経とか仮面ライダー1号と2号とかを飾られていて、
うんうん、あのいたずらで飾られてたかな、
可能性はありますが
いやもう久しく見てないので
一般的にはこの15人でこれがですね、上から割とこの人は何の人なのっていうのが知られていなかったりしますので、
はい、
今日はそれをですねちょっとだけ、うん、掘り下げて話をしてみたいなと思ってます。
はい。
で、一番上にお代理様とお雛様っていらっしゃいますよね。
うん。
はい、もうここで間違ってるんです。
え？
じゃあ、ここでも問題です。今度は音楽の問題です。
はい。
明かりをつけましょう、ぼんぼりにと。
うん。
この歌ありますね。
はい。
はい、タイトル何でしょう？
あれ、タイトル？
って言われると困っちゃいますよね。
はい。あ、嬉しいひな祭り。
そう、嬉しいひな祭りなんですよ。
そうひな祭りだけじゃなかったはずと思ったんですはい。
で、作詞したのは佐藤八郎さんで1936年1月発売なんだそうですが、
うん、
この歌詞の2番でですね、お代理様とおひな様っていう風な歌詞が出てくるんですが、
はい、
このお代理様っていうのはそもそも男びな、男の子の方のひなと、うん、女びな、めびなと言ってもいいんですかね、
はい、
このおびなとめびなのセットでお代理様なんです。
へ
ー。で佐藤八郎さんがそれを作詞した時にちょっと間違えてこの歌詞にしてしまって、
うん、
お代理様でまずおびなとめびなのセット、そこにおひな様が加わってしまったので
うん、なんかちょっとややこしい感じになってますね。
そう、これでは三角関係になってしまう
そうだったんですね。
でさらにですね、もう一つおひな様というのも、
はい、
おひな様という言葉でおびなとめびなのセットだという説もあるので、これではだいぶ複雑な、
ますますややこしい。
もしこれを厳密に解釈すると下平さんがおっしゃってた17人説が急浮上するわけですよ
やった
もしかしたらそこまで読まれていたのかもしれない。
うーん。
でそれが広まってしまったので、お代理様っていうのをおびなのことっていう風にしてみんな勘違いをしてしまったそうなんですね。
あー、なるほど。
でこのおびなとめびなもですね、
うん、
下平さんのお家ではどっち側におびなでどっち側にめびなが座ってました？
左側に大名だった気がしますけど、
向かって左、
はい、
あ、向かって左はですね関東風なんだそうです。
お
ー、で京都を中心に関西では大名が向かって右、はい、
うーん、
女名が向かって左なんだそうですね。
へえ。
もともと日本ではですね、
うん、
左側っていうのが上手だったんですね。
うんうん。
で、ひな祭りの飾りっていうのはそもそも京都で生まれた時には日本の上手である左側、
うん、
座っている人から見ての左側ですね、
うんうん、
ですね、向かって右になるんですが、でこちらを上手としていたので女名はそちらに座ると。
うん、
でそれが昭和に入った頃からは西洋風にだんだんなっていきまして、
うん、
西洋では右側向かって左側が上手になりますので、
うん、
そっちに帯名を置くようになっていったと言われてます。
なるほど。
で由来は昭和天皇の即位の例だとか、
うん、
まあ、他の説では大正天皇の即位の例だとかっていう説があるんですが、この辺ははっきりはしないんですが、その辺りからだんだん左右が逆転していったんではないかと言われてます。
へー。
で佐藤八郎さんですね、先ほどのおだいり様とおひな様、
うんうん、
ずっと気づいてからは悔やんでいたらしくってこの歌は捨てたいと黒歴史だと、
まあ、2組のカップルを乗せちゃったわけですからね。
だいぶ複雑な人間関係を作ってしまったんですねじゃあその下の段に行きましょう。
はい、
三人官女、
うん、
ここなぜ三人官女が座ってるかというと、この三人官女というのはですね、
はい、
このおひな様たちのお代理様と、おひな様って言っちゃうとまた三人になっちゃいますが、
うん、
この代理美男の身の回りのお世話をする係、まあ、おひな様の教育係でもあったんですね。
お
ー。ですので近いところにいて身の回りのお世話をいたしましょうと。
うん。
さあ、ここでも今度は三人官女クイズです。
はい。
この三人の中で、
うん、
まあ、座っている人と立っている人がいるんですよ。
はい。
座っているのはどこにいる人でしょう。
真ん中だったような気がするんですけど。
さすがです、正解です。
やった。
真ん中の一人だけ座ってるんですよ。
うんうん。
じゃあ応用編です。
はい。
この真ん中の人、座っているだけではなくて、うん、他にも両サイドのお二人とは違うところがあるんです。さあどこでしょう。
違う。
他の二人とは見た目が違います。
見た目が違う？何が違ったのかな？着てる服は多分同じですよね。思い出せません。何でしょう？
真ん中の方だけ、
はい、
眉毛ないんです。
え？
眉毛ないんです。
そうなんですか？
決してヤンキーではございません。
はい。
それからおはぐろ塗ってます。
おお。
つまり既婚者なんですね。
なるほど。
真ん中の方だけもう結婚されていて、
うんうん、
両サイドの方々はまだお若い未婚者と、
うんうん、
ま、結婚していないケースもありますので、その場合には年長者ってこともあるんですが、
はい、
ま、基本的に結婚しているので、もう前も剃っておはぐろ入れてと、
うん、うん、
いう風にしている三人官女の真ん中の人、
はい、
で三人揃ってお姫様の世話係と、
うん、
これが三人官女なんですね。
なるほど。
でもう一段下に行きまして、五人囃子、
はい、
ここはですね年齢層若いです。
うん、
元服前の少年たちです。
うん、
さあじゃあここでも今度もまた音楽クイズですね。五人囃子っていうぐらいですので、
はい、
まあ音楽関係なわけですよ。ミュージシャンなんです彼ら。
はい。
どんな楽器を担当してるでしょう。パートは何？
忍笛と鼓と、
お、
なんだ、太鼓、ね、小太鼓、
お、
と、あと何あったかな。うん、それくらいしか思い出せません。
いやもうそこまで出たらご立派じゃないですか。
いやいやいや、
これですね、確かに最初に言った笛、
はい、
で鼓が2種類あって、
はい、
小鼓と大鼓があります。
あ、なるほど。うんうん。
それから太鼓、
はい、
そしてもう一つ、まあ5人のバンドメンバーで欠かせないパートがあります。
はい、
ボーカルです。
あ、そうなんですね。
これ歌いというパートがあるんですよ。
ああ。
でこれ並び順が決まってまして、
はい、
左から太鼓、
うん、
向かって左ですね、太鼓、はい、大鼓、うん、小鼓、
うん、
笛、歌い、ボーカル。
なるほど。
左から音が大きい順って覚えておくと並べるときに困りません。
うんうんうん。
そしてその下に行くと下平さんがもう真っ先に挙げてくださった右大臣、左大臣、
はい、
これがですね、右大臣、左大臣と言われてますけども、
うん、
大臣じゃないんです。
え、違うんですか？
これ違うんですよ。よく思い出してください。
はい。
このお二人の装束、うん、服装はどんな感じですか？うん、もちろん和服ではあるんですが、はい、何持ってましたっけ？
刀
、うんうんうん、刀持ってますね。そうなんです。大臣持ちますか？
あ、持たないですよね。
そうなんですよね。安倍さんや麻生さんがね、国会で弓や刀を持ってた場合にはね、
大変なことになっちゃいますね。
で、このお二人は本当は大臣ではなくて、
うん、
随人と言いまして、
はい、
このお雛様たちのボディーガード兼エスコート役なんですね。
あ、
なのでこの二人はですね、他の方々と違って靴を履いてます。
はい、そうでした、そうでした。その靴がどっかに行っちゃうんです
転がってっちゃうんですよね
はい、
でいつでも靴履いていて外に飛び出せるようになっているんです。
うん。
で実はですね、ここでも佐藤八郎さんのミステイクが。
え、
嬉しいひな祭りの歌詞にこういうのが出てくるんですね。少し白酒召されたか、赤いお顔の右大臣。
うん。
確かにですね、向かって右の人の顔は赤いんです。
はい。
ところがそこは左大臣の席なんですね。
ああ、なるほど。
お雛様の右とか左っていうのは、
はい、
天皇から見ての右左っていうふうにして考えますので、
うん、
つまりは一番上に座っているお内裏様から見ての右左ですよね、
うん、
ですのでお内裏様から見ての左側、僕らから見て、はい、見る側からすると右側っていうのは左大臣の席になるんですね、
うん、
で京都の町の作りも同じように天皇のいるところ御所から見ての右左になりますんで、
はい、
地図なんかで見ると左京区と右京区って逆じゃないのっていうふうに見えちゃうかもしれませんが、あれは天皇から見ての右左なんですね。
うん、なるほど。
でさらにはですね、随人というボディーガード兼エスコート役ではそもそもなくて、
うん、
左近の中将、右近の少将ではないかという説もあったりして、この二人はですね、
はい、
あんまりはっきりしてないんですね。これはもう佐藤八郎さんもミステイクやむなしでさらに下に行きまして、
うん、
市長さん、まあ、市長さんといってもね、メイヤーとかあの市の一番偉い人ではなくて、
はい、
これ仕事の市に一丁目二丁目の長って書くんですけども、
うん、
ここには三人いるんですね、
うん、
でここからはですね、いきなり地位が低くなりまして庶民出身なんです。
お
ー。で庶民出身で下働きの方々、
はい、
ですのでこの三人だけですね、ひな人形の中では表情がすごく豊かなんです。向かって左から怒り上後、
うん、
泣き上後、
うん、
笑い上後っていう3人でして、
うん、
この3人だけ泣いたり笑ったりっていうことを顔で思いっきり表してるんですね。
へー。
やっぱり貴族はあんまり表情を出しちゃいけないというか、感情の起伏を激しくしちゃいけないっていうのがあるんじゃないですかね、はい、でもこの3人は庶民出身ですんで思いっきり感情豊かと、はい、でそこまでで15人いまして、
はい、
その下、まあ、6段目7段目っていうのは特に決まりはなくていろんなものが置かれているんですね、
うん、
でただ多くは6段目にあるのは嫁入り道具、
うん、
タンスとか鏡台とか、あと針箱とか茶道具とか、
うん、
そういったものを飾ってあるケースが多いです、
はい、
で7段目に行きますと今度は御所車とか、
うん、
カゴとか重箱とか、
うん、
そういったものが置いてあるケースが多いですね。
うん。
で今回ですね、このお話をするにあたってまた私取材に行ってきたんですが
どちらへ行かれてきましたか？
私住んでるのが神奈川県なんですが、
はい、
神奈川県足柄上郡海星町というところの、
はい、
瀬戸屋敷ひな祭りというのがありまして、
はい、
ここはですね、建築してから300年の古民家瀬戸屋敷というところで、
うん、
そこに伝わっているひな人形とか、あるいは町内会のおばさま方が作った吊るし雛とかを盛大に飾ってあるんですね、
うんうん、はい、
で江戸時代から伝わるひな人形っていうのがあって、それを見てきたんですよ。
はい。
そしたらですね、その7段目には面白いもありましたね、うん、将棋盤。
将棋盤。
将棋盤、
はい、
ちっちゃいんですけどね、10センチ角くらいの。
はい。
あと碁盤。
碁盤、はい。
それから貝合わせの貝の入った何て言うんでしょう、入れ物。
うんうん、
昔の遊びですよね、貝合わせ。
はい。
それからですね、書見台、本を読むための台。
ああ、はいはい、
これ伊勢物語が乗っかってました。
おお。
でこういったさまざまなものを7段目には飾って、
うん、
まあ、幸せを祈ったり、こんな豊かになってねってことを願っているのかもしれません。
うん、
他にもひな壇っていうとひし餅なんか飾りますよね。
はい。
ひし餅クイズです。
はい。
ひし餅は上から何色何色何色でしょう。三色でしたね。
色は三色使われてる色はわかるんです。
はい。
何色だったかな。
これはもう下平さんのひな祭りセンス。
赤が上かな、緑が上かな、赤かな、うん、赤白緑ですか。
上から赤白緑。
はい。
ファイナル下平。
ファイナル下平です。
正解です。
あ、よかった。
お見事。上から赤白緑なんですよ。
うんうん。
でこれにも意味がありまして、
はい、
赤というのは魔除けの色、
うん、
白というのは清らかさ清浄の色、
うん、
そして緑は健康を表す色だそうです。
お
で他にも説はありまして、
はい、
白は雪を表しているんだよと、
うん、
で雪が溶けると下から草が芽吹いてきて、
うん、
で上の方には桃の花が咲くと、
うん、
これを表してるんだっていう説もありますね。どちらにしても繁栄ですとか、
うん、
平和幸せっていうのを願っているんじゃないかなと思います。
うん、
でそういうのを表しているのがひな祭りの飾りなんですね。そんなわけでございまして、
はい、
お送りしてまいりました、そんな雑貨店ひな祭り会。
うん、
ひな飾りっていうと、
はい、
よく先祖代々伝わっているとか、
うん、
お母さんの使ってたものを娘さんにとかってあると思うんですけども、
うん、
これもですね、人によるとは思うんですが、
うん、
そもそも先祖伝来はおかしいよっていう人もいますね。ひな祭り、ひな人形の起こりっていうのが一番最初に申し上げた通り、
うん、
こう災いを人形に託して川に流してしまうっていうものだったので、
うんうん、
このひな人形に、まあ、お母さんの代ならお母さんの災いとか不幸っていうのを、
うんうん、
まあ、押し付けて、
はい、
で人形に肩代わりしてもらってっていう発想だとすると、う
ん、はい、
それを娘さんにあげてどうするよと。お母さんの服はちょっと人形に預けておいたのでこれをもらってねっていう風になっちゃう可能性があるので、
いや、代々その人形に災いを詰め込んでいくってことですよね。
そうなんですよね。
怖いですね
っていう可能性がもちろんね、まあ、そんなことを考えてってことはないと思うんですけども、
はい、
まあそれよりもね、の幸せになってねっていう気持ちを代々受け継いで子供に渡していくっていうのも僕は素敵じゃないかなと思います。
はい。
で桃の節句って言いますよね、ひな祭り。
うん。
やっぱり桃って 実がたくさんなりますよね。
はい。
なのでやっぱりそこから子宝に恵まれるとかっていうイメージがあるのかもしれません。で桃といえばやっぱりね、桃太郎じゃないですか。
はい。
やっぱりあれも子宝であったり生きる力であったりしますもんね、
うんうんうん、そうですね。
それから黄泉の国からイザナギが逃げて帰ってくるときに、
はい、
イザナミに、まあ自分の奥さんのイザナミが死んじゃって黄泉の国に行くわけですね。でそれをなんとか連れ戻したいって言ってイザナギがイザナミを黄泉の国まで迎えに行くんですが、
うん、
もうイザナミはもう死者になっていて、
うん、
体が腐っていたりもう恐ろしい姿になっちゃってるわけですね、うん、で絶対に振り返らないでくださいって言われて、まあ下界に戻ったら、現世に戻ったらこんなことしようあんなことしようとかって言いながら歩いて帰ってくるんですが、
うん、
その途中でイザナギは我慢できずにイザナミの方を振り向いちゃうんですね。そうするとイザナミが恐ろしい姿になっていて、見たーなーと、
うん、
で追いかけられちゃって逃げるときにやっぱりイザナミに投げつけたのもこれ桃なんですよ。
へ
ー、だから死に対する桃っていう生きる生のエネルギ
ー
っていうのもそこに表されてるのかもしれません。
うん、まあ中国だと桃って長寿の象徴、
うん、
そうですね、うんうんうん、そんな感じ。
そうですね、まあそれが伝わってきていますのでね、日本に、
うんうん、
そういった共通のイメージがあるんじゃないかと思います。
はい。
まあこれ当日配信当日聞いてる人は明日3月3日、まあ、娘さんたちちっちゃい女の子たちの幸せを願って、
うん、はい、
派手なっていうのもおかしいですが、
うん、
盛大に楽しいひな祭りをお過ごしください。
はい、とりあえず桃食べましょう。桃、
桃がなるのは秋じゃないかな桃の花が咲くからひな祭りじゃないかな
桃食べましょう。桃
缶詰のやつ。
はい、とりあえずは
とりあえず缶詰のやつ。
はい。
それでは最後に告知です。
はい、
この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。
うん、
隔週というはずが毎週に変わりました
はい。
でもね、メールでもね、毎週になって嬉しいですっていうのもいただきまして、
うん、
でも毎週だとネタが大変でしょっていうご意見もいただきまして、
はい、
ああそうさと、大変さと
はいはい。
でもね、こんな風にメールいただけるとまた頑張ってしまいますね、我々。
うん、まあ主に頑張ってるのは和田さんですけど。
お、そのうち常連さんが一日、ほら一日店長とかあるじゃないですか。
そんな特典いらない。
常連の下平さんが一日店長とか名誉店長やる日も来るかもしれません。
おお、
そういったことやってほしいなんていうね、ご意見とかご感想、あるいは取り上げてほしい話題などもメールをお待ちしております
はい、
メールアドレスは雑貨アットマーク 0438.jp zakka アットマーク数字で 0438.jp です。
はい。
でそんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、
うん、
そんない理科の時間 B、
うん、
そんない美術の時間と、今現在他に3番組ありまして、
はい、
そんないプロジェクトというポッドキャストチームでお送りしています。
はい。
そのプロジェクトにはホームページがございまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっております。
はい、
そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube による配信もやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、
たくさんの皆さんのお越しをお待ちしております。それでは本日のそんない雑貨店、この辺で閉店にしたいと思います。
はい、
お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。